そもそもなんですが、食中毒とはどのようなものなんでしょうか。
はい、食中毒とは法律、食品衛生法ですね。で、食品、添加物、器具、もしくは容器包装に起因して中毒した患者、もしくはその疑いのあるものと定義されております。この定義によれば、食中毒の原因には、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなどの細菌や、ノロウイルスなどのウイルスに汚染された食物を摂ること以外に、フグ毒、貝毒などの動物性自然毒、毒キノコやトリカブトなどの植物性自然毒、アニサキスなどの寄生虫、添加物や洗剤などの化学物質による中毒が含まれます。例えば今年の3月から4月にはニラと間違えて水仙の葉を食べて食中毒になった例が全国で数例報告されました。これなども植物性自然毒による食中毒に分類されます。このように食中毒は多くの原因から起きるものですが、厚生労働省に報告のあった食中毒の統計によると、近年最も数が多いのはウイルス性の食中毒で6から7割、次が細菌性の食中毒で、これは患者数にして2、3割を占めております。
はい、食中毒の原因というのは本当に多いんですね、先生。
では、
ね、この食中毒の一般的な症状となりますとどうなりますか。
まあ、症状は原因となる病原体や毒素によって異なるところもあるんですが、ほとんどは消化吸収される経路である消化器中心に症状を引き起こして、腹痛や下痢、おしん、おう吐、倦怠感、場合によって発熱を示します。例えば腸管出血性大腸菌による食中毒では症状が強くて、水溶性の下痢や血便なども認められます。またボツリヌス菌やフグ毒、毒キノコなどは神経性の作用があるので、消化器症状のほかにしびれや嚥下障害、飲み込みの障害ですね、あと視力の障害、場合によっては呼吸筋の麻痺症状が出現することなどもあります。
なるほど。腹痛や下痢、嘔吐というだけではないというところポイントだと思うんですが、症状の違いはちょっとおさらいになりますが、何が原因ということになりますか。
まあ、単純にそれぞれの病原体や毒素の性質が違うことによります。まあ、病原体で起こる食中毒でご説明しますと、病原体が毒素を出してその毒素が人体に害を及ぼす場合と、病原体自体が体の細胞を破壊するなどの害を及ぼす場合があります。そしてその毒素もいろいろな性質があり、腸の細胞から水分を流出させる働きを持つ毒素が作用すれば強い下痢が起こりますし、神経の伝達を遮断する作用を持つ毒素が作用すればしびれや歩行障害、視力障害、嚥下障害が起こります。腸管出血性大腸菌は血液の中の赤血球を溶かす毒素も持っておりまして、溶血や腎不全も起こします。
はい、ではこういった症状が出た時なんですが、どのような場合病院に行けばいいとこう判断されるんですか。
特に病原体による食中毒ですと、消化器症状が先ほど申し上げたように多いことから、発症初期や症状が軽いとき、また発症者が1人や2人と少ない場合は風邪や寝冷えによるものと思われることも多いようです。もちろんごく軽症の場合は家庭で安静にして水分補給に努めていれば自然に治る場合もあるとは考えられますけれども、次のような場合はすぐに病院を受診されてください。下痢や腹痛がとても激しい場合とか、あと吐血、ちょっと吐いたものに血が混ざってるとかですね、あと血便が見られるような場合、あと水分摂取ができない場合、呼吸困難感や神経症状、意識障害がある場合ですね。で、病院を受診するときは医師にどのようなものを何時間前に食べたかもお話しいただくと良いです。食品と病原体、発症状況、発症症状には関係が認められる場合があり、それらの情報が明確になると医師が食中毒やその診断、発症原因を想起しやすくなります。発症原因が分かれば治療の方針も立てやすいわけですね。
なるほど、そうですよね。日本で食中毒にかかる人というのは年間どれぐらいなんでしょうか。
はい、厚生労働省が統計を取っておりまして、もちろん届けられた分だけだと思うんですけれども、一応平成27年には1202件2万2718名の食中毒が起こっていて、死者は6名出ているそうです。また平成20年からのこの厚生労働省の統計を見ますと、事件数としては大体900件から1400件、患者数としては1万9000人から2万7000人ぐらいの範囲になっております。先ほども申し上げましたように、このうち6、7割がウイルス性、2、3割が細菌性の食中毒となっております。
はい、
で、岩手県の統計では2015年には県内で19件246名が報告されております。19件のうち8件はノロウイルス、人数にすれば4分の3がノロウイルスによるものです。今年の統計はまだ5月30日時点の集計になりますけれども、今までの間に発生が5件あり、78名が食中毒にかかられて届けられているということです。
ではその食中毒の原因についてなんですが、いかがでしょうか。
食中毒を起こす原因としてはやはり病原体が多いと思いますので、これについて述べさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
食中毒を起こす病原体に関してはお聞きいただいている皆様もニュースなどで耳にしたこともあるかと存じます。最近では黄色ブドウ球菌、ボツリヌス菌、セレウス菌、ウェルシュ菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌、カンピロバクターなどが挙げられます。この中で毎年患者数が多いのはカンピロバクターで、1500名から2500名ほどの患者さんを出しております。重症化が恐れられるのは腸管出血性大腸菌で、腎不全を起こして死に至る例があります。ウイルス性の食中毒はほとんどがノロウイルスによるもので、これは秋から春にかけて特に多く発生が見られます。これは感染症として集団発生が特に問題になるウイルスで、集団生活の中で配慮が求められることも多くて、皆様もニュースなどで印象に残っているのではないでしょうか。
はい、ではこの時期に発症が多い細菌性食中毒について特徴を教えてください。
はい、5月から9月は特に細菌性食中毒が多く発生します。近年発生数の増加や重症化することで問題にされているのが腸管出血性大腸菌およびカンピロバクターによる食中毒です。腸管出血性大腸菌については O157 や O111 などとつけて呼ばれることが多いので、これで思い出される方も多いのではないでしょうか。
はい、
いずれも肉に関係があり、生食や加熱不十分な肉を食べることによる増加と考えられます。例えば平成23年には焼肉チェーン店でユッケなどを食べた客5人が死亡した腸管出血性大腸菌 O111 による食中毒事件が話題になりました。岩手県でも平成8年に学校給食のサラダとシーフードソースで O157 の集団発生事例があり、41名の患者さんが出ています。またカンピロバクターは今年のゴールデンウィーク中に首都圏のイベントで供されたささみ寿司による発症が問題になりました。これらの2つの菌の共通の特徴としては、いずれも家畜の腸の中に無症状で住んでおり、人には少量で感染成立します。またいずれも感染後発症までの時間が比較的長く、感染後2日から7日ぐらいで発症し、初発症状としては発熱、腹痛、嘔吐、下痢があります。さらに進行すれば血便も見られます。感染力も強いので二次感染も起こり得ます。とりわけ腸管出血性大腸菌は重症化しやすく、急性腎不全や溶血性尿毒症症候群などで死に至る場合もあります。先ほど述べた焼肉チェーンの事例は不幸にも死亡してしまった事例で、その後生食用牛肉の処理に関する基準が厳しくなり、牛生レバーは提供禁止とされました。話を戻しますと、腸管出血性大腸菌とカンピロバクター、いずれの菌も加熱には弱く、十分な加熱で食中毒が防げることは特徴であり、最も重要な点といえます。
先生、感染後2日から7日ぐらいで発症といいますと、例えば夜ですと 夜に何食べたか、昼に何を食べたのか、朝なのかとか、そのぐらいまでは振り返りますけれども、もう前日前々日となりますとね、なかなかその範囲ではないんじゃないかと思いがちですが、7日まで遡ることもあるんですね。
そうですね、場合によっては9日とか10日前の場合もあるそうで、こうなると何を食べたかも思い出せないのもそうですし、原因食品がほとんど残っていないっていうこともありますので、本当に食中毒を想定することも難しくなるでしょうし、原因を突き止めるということも難しくなると思います、
ね、となりますと先生、原因となる食べ物を食べるとすぐに発症するのかどうかとなりますと、そうでもないんですね。
はい、接触と症状発現までの時間を潜伏期と言いますが、その潜伏期は病原体それぞれで異なっています。で、例えば潜伏期が最も短い細菌性食中毒としては、黄色ブドウ球菌によるものが挙げられます。食品中で黄色ブドウ球菌が増えて、そこで産生された毒が体内に入って発症するので、潜伏期は3時間程度です。黄色ブドウ球菌による、食中毒としては、十数年前の雪印の乳製品による中毒が思い出していただけるかと思いますけれども、あのようなものはもう3時間で起きてしまいます。そして一方、先に申し上げた腸管出血性大腸菌やカンピロバクターは潜伏期が2日から7日、時に9日10日という例もあるということで、とても潜伏期といっても病原体によっても様々ですということが申し上げられます。